今日のこのねマサイの箇所、この箇所は私たちが信仰生活を送る上で、またそれだけの人間が人間として歩む上でとっても大切なですねことを教えている箇所であると思うんですね。でこの箇所を一言で言えば、心配する必要はありませんということです。心配する必要はない、心配してはならないんじゃなくて心配する必要がないよということですね。じゃあどうして心配する必要がないのか、ここから2つの点からですねメッセージを取り継いでいきたいと思うんですけども、まず1つはですね、私たち人間は神から見て最も優れた価値ある存在であるから、私たち人間は最も優れた価値ある存在であるから、だから心配する必要はない。皆さん長く人生生きておりますといろんなことがありますけども、生きる上でつらい苦しいと感じたことが皆さんね、これ一度や二度はね終わりだと思うんですね。でそうだ、どういう時にそういうね生きるつらさしんどさ苦しみを感じるか、それは、まあ、いろんな理由がありますけども、一つにはやっぱり生きる意味を感じたい、そういうことであると思うんですね。何のために生きているのか、自分の存在やの意味が感じられない。皆さん記憶のいい方は覚えていらっしゃると思うんですけど、今から20年近い昔ですね、東京に秋葉原ってあるでしょう、ね、あそこに歩行者天国があるんですよ。でね、たくさんのね人がこうね歩いていた、そこへね当時25歳のね青年がトラックに乗って、そのまま猛スピードでですね、そのたくさんの人が歩いているところへダーッと突っ走っていってね、バンバーンと何人もの人を跳ね飛ばしたという、そういう事件がありました。さらにですさ、跳ね飛ばしただけじゃない、車を止めてね、今度は何をしたかというと、持っていたナイフをね出してきて、また生き残っている人々に対してダガーッグザーグザーッとね刺すというね、大変おぞましいというか何とも言えない大変な事件がありました。25歳の彼がなぜそんな事件を起こしたのか、彼はそのね携帯のねあれに自分の気持ちを書いていたというんですね。私もそれね何かで読みましたけどもですね、その一つの言葉に、私身が倒れました。誰も自分を必要としてくれない、誰も自分を必要としてくれないというんですね。私は彼のそのね犯罪の動機がこの一言に集約されていると思いました、ね、彼はどういう人生を送ったか、青森県で1、2番を争うほどのね優秀な高校をですね卒業して大学に行きました。しかしその後ですね、この派遣社員としてね生きていくしかなかったそうです。しかも何度も派遣切りになってですね、はい3ヶ月、はい終わり、はい半年間、はい終わり、首切られる、遠慮なしにね首切られると。そういう中で生きる意味、自分がここにいていいんだという自分を肯定するそういう感覚あれがですね全くね感じることができなかった、ね、自分を必要としてくれる社会がどこにもない、居場所がどこにもない、彼にとってこれほど自分を傷つけることはなかった。皆さん彼に限らずね、人間いろいろ思春期の頃から中学生高校生の頃から悩み始めるものですね、コンプレックスを持ったり人間関係に悩みます。そして、ね、こう劣等感が強かった自分なんかなんでこんなんだろうと言ってですね、自分の存在価値しか認められなくなる、さらにねいろんなことに経験する、人に裏切られた、仕事で大きな失敗をしてリストラされた、恋人に振られた、愛する人を亡くした、 重い病気にかかった、受験に失敗した、そういう時なかなか自分の価値が認められない、そういう時に何か言われると切れてしまって、バーッとね、思わぬ行動をしてしまう。ある牧師が、その彼の体験談なんですよ。中学生の時にね、親の都合で何とか転校したそうですね。ある時転校したばかりの学校でですね、一人のその、ね、このクラスメートからですね、お前転校生のくせに生意気だとこう言われたんですね。それでカチーンと来てですね、カッとなった彼はその一体相手をボコボコに殴った。もう相手をコテンパンにしても、それでああよかったと言って心が癒されたわけではなかった。あれから三十何年経った今でもはっきりとその相手の顔を覚えてるって言うんですね。それぐらい自分の傷つけた存在だった。でもそういう時に一人の友達がですね、あんなやつの言うことなんか気にするなよ、お前は俺はお前の友達だよと言ってくれた。そのことがとっても嬉しかった。そのことも大変覚えている。彼はその一言、友達の一言によって自分の存在に意味と価値をですね、見出すことができた。皆さん、ある面ですね、私たちが神様と出会って救われるというのもこれとよく似たことかも分かりません。イエス様は26節で、あなた方は鳥よりも、その鳥よりもずっと価値があるではありませんかとおっしゃってますね。私はこの御言葉は単に人と鳥を比較した言葉ではないと思います。どんなにあなたは自分が価値のないものだ、落ち込んで落ち込んでもダメだと、もう徹底的にどん底まで行ったと思っていても、神様から見たらそうではない、文字通りかけがえのない存在、あなたの代わりにいるものはいないんだよと、あなたでなければならないんだよということ、そのことをおっしゃっておられるんですね。皆さん、いろんな人はね、ほとんどの人はお金とか地位とかそういうことを求めてキュウキュウとします。どうしてそうそれを求めてキュウキュウとするのか、もちろん老後の心配もあるでしょう。でもそれだけではない、やはり高い地位についてね、人並み以上の暮らしをして人から仰がれたい、人からね、素晴らしい人やと思われたい、見上げられたい、見下されるのはとても嫌やけど、見上げられるのは皆さん気持ちがいいでしょ、すごいですねって言われたらね、なんかねほくほくしていく部分ないですが、ね、人間誰でもありますね。ね、そういうだからそういうね、認めてもらえると思うからですね。しかしそういう人と比較によっては決して自分の意味や価値を 見出すことができませんね。人は本当は誰かから愛されるときに、自分がどん底だと思っても、そのどん底を先ほどのですね、その中学生の友達ではの言葉ではありませんけども、自分を受け入れてくれる愛に出会うときにこそ、人は本当の意味で自分の価値を見つけることができるんですね。私、自分のことを言ってちょっと恐縮ですけどね、証しをさせてください。私ね、こう見えてもね、こう見えてもと思ったらあるんですけどね、こう見えてもね、小さい時からコンプレックスの塊でした。劣等感の塊ね、そう見えないか分かりませんね。よく言われるんですよ、上田先生も自信満々ですねいや、そんな自信なんか全然ないんです、もうコンプレックスの塊、今もそうですね。小さい時から人と競争して勝った試しがない、走ってもですね、もうどん底でですね、もう一人でも一周ぐらい遅れて、ね、運動会走ってましたですね、運動神経は鈍いし遅い、また腕力も良かった、おまけにね、今こういうことはあるんですけど、どもりでした、喫音症と言いますね。今から20年近い前ですね、この青教会に赴任してね、3年目やったかな、高校時代のね、高校時代にお世話になった柔道部の顧問の先生がね、ひょんなことから教会に来てくださった。でその時にね、私が牧師をやって毎週ね、このようにね、何十名もの人々を 踏まえて説教してますよという話を聞いたらびっくりしてましたね。あの喋りの苦手な上田君が大勢の前で毎週話をしている、これは本当の神様の奇跡だって言って驚いて帰りましたですね。いじめられたりからかわれたり、あまりいい思い出のない青少年時代でありました。でもその私が22歳の時にあることがきっかけで聖書を読むようになりました。初めは、ね、マタイとかルカとかあの辺読んどったんですけども、やがて旧約聖書を読んだ。旧約聖書の中で最大の英雄預言者というのは誰ですか？モーセですね。モーセね、なんとあのモーセがですね、私と同じ喫音書であったと聖書にはっきり書いてあった。モーセが言ってますね、神様私は口が重いので、つまり喫音書なので、エジプトの王様に対してあだこうだ言うことはできませんと、他の人を使わせてください、神様の命令を彼は断るんですね。その時に神様はどうおっしゃったか、誰が人を盲目にしたのか、人の口を不自由にしたのか、すべて主なる私ではないか、私があなたの隣にいて語るのだ、恐れてはならないとおっしゃった、ね、そしてついにモーセもその御言葉を受けてですね、この勇気を持って、そのエジプトに会いに行ったの、ね、私この御言葉を読んだ時にですね、そうか、私のこの喫音書も神様が与えてくださったもんだ、そのことに気づいた時に、神様は私という人間をこの世でたった一人のユニークな存在としてお作りになったんだということが分かった、ね、その時に初めて自分の存在をね、認めることができたわけですね。その時私はもう傷ついた心は癒されました。大きな慰めと力が与えられたんですね。そして心が癒されるとね、不思議なようにだんだんだんだん喫音症もね、だんだん治っていってね、今ではペラペラとね、時々つまずくこともありますけどね、余計なことまでペラペラと喋ってしまう時があるんですけどですね、時々彼らから喋りすぎやと言われた時があるんですけどもですね、そのことを思った時にですね、本当に愛は本当に人を生かすな、同じように神様はあなたをかけがえのない存在として愛されている、祝福されている、そのことを覚えていただきたい。だから私があなたと共にいる、それを忘れてはならないということですね。そして二つ目はですね、神様を第一とするときに心配から解放されるということです。神様を第一とするとき心配から解放される。皆さん、クリスチャンになったら自動的にね、心配なくなりますか？そんなことないでしょ。心配がないときもあればね、いや何か問題が起こったときどないでしょうか、どないでしょうかいうのが皆さんのねあれじゃないですが、やっぱり人によってね、同じ問題でもね、まあ、この程度だったらね、神様が解決してくれる、この世代ですけど、まあ、この世代だったら乗り越えていけるわと思って、そんなに心配しない人もいらっしゃれば、ああもうドキドキしてですね、どないしようどないしようってね思ってしまう、ね、あるいはまた怒りもしないことをね、こうなったらどないしよう、ああなったらどないしようと言ってですね、心配する、ね、前にも言ったかも分かりませんけども、人は心配することの90数パーセントは実現しないんです。だから皆さん心配しないでください。あなたが心の中で心配する出来事の90数パーセントは実現しませんので大丈夫ですからね。神様はそんなことに、そんな目に合わせるわけがないね。まあそれはともかくですね、神様はそういう私たちがそういう思い煩いから解放するために一つの御言葉をお与えになりました。33節、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます、ですから明日のことまで心配しなくてよいのですと。皆さん今日もう一度この、まあ、皆さんご存知の御言葉ですけどね、もう一度この御言葉を受け止め直して帰ってくださいね。神様を大事に求めるときに が大事とするときに全ての心配から解放される、これが心配から解放される大きな秘訣なんですよ。この秘訣がわからない人、つまりクリスチャンになっても神様を大事としない人はね、心配ばっかりするんですよ、マルタのようにね。ああなったどうしよう、こうなったどうしようね。皆さんね、神様にね、神様を大事として従うときどうです？私は今までの45、6年のね、クリスチャン生活の中でね、何度かね、本当に神様にしたかったことがあった。ね、心配事があっても、神様が守ってくださるという信仰を持って、第一歩進んだときに、神様は本当に不思議なように導いてくださって、もう従ったことによりも何倍もの何十倍もの大きな恵み祝福を与えてくださった、喜びと感謝と確信を与えてくださったね。皆さん、だからね、従わない人はダメです。神様がどれだけそのね、あなたを守ってくださるお方であるかを知ることができないから、これクリスチャン生活で本当に損をしてるんですよ。従ってください。まず今日から神様を、国と神の国を大事としてください。必ずあなたは神様の栄光を見ます、神の奇跡を見ます、豊かに祝福されます、ね、しかし神様に従わないならば、あなたは神の力も神の守りも助けも導きも愛も何も経験することができないから、信じとってもしゃあないな、教会に行くの義務やなと思って教会生活がしんどくなってくるんですね。アブラハムという人おりますね。私たちもね、アブラハムと一緒ですね。アブラハムは神様からですね、あなたは故郷を出て私の示す地に行きなさい、そうすれば私はあなたを大いに祝福してね、世界の祝福のもとへとするとおっしゃった。その時彼はですね、本当に強い信仰を持って出かけたんです。どこに行くかわからないけども、神様だけを信じ出発した、素晴らしかった。でも旅をする途中でどうなりました？厳しい現実が襲ってくるね、食べるものにもことかくようになってくる。彼どうしました？神様に信頼しきれなくなって、目の見エジプトに行ったら、みんな豊かな、暮らしてる、あそこ行こうってエジプトに行っているからね、自分の頭でね考えて、自分の知恵でね、人間的な知恵で考えて、でエジプトに行ってどうなりました？自分の奥さんの私の妹ですね、サラさんは大変美人やった、聖書に書いてありますね、美人やった、差し出した、エジプトを喜んだ。でもその時天使の介入があってね、何をやってるんだと、これはアブラハムの奥さんだと言ってですね、寸前のところで、ね、逃れることができたんですね。彼が信仰を失って、この世的な知恵によって解決しようとした時に嘘までついてですね、神様の栄光を汚してしまった。しかし真実な神様はそういう彼を、ね、助けて危機的な状況から逃れさせてくださったわけですね。その失敗も1回ならず2回までもしてますね。でもね、そのように彼は強い信仰を持っとったけども、信頼しきることがなかなかできなかった、ね、私たちもそうですね、信じているんです、でも信じきれない、信頼しているんです、でも信頼しきれないところがあるんではないですか。それが私たちの現実の姿ではないでしょうか。アブラハムも同じでした、おそらくモーセも同じだったでしょう。でもね、違うんですね。そのアブラハム、そのいろんな失敗をした、その失敗が彼の信仰を強めたんですよ。もちろんこれ失敗そのものが、失敗自体が強めたんじゃないですよ。失敗した時に神様のが介入してくださって、神様の力を見たね、神様が彼の失敗の尻拭いをさせて、をしてくださった。その生きて働く神様を見たときに彼の信仰は強まった、ね、さらに100歳のときに 約束されていた、ね、一人子イサクが与えられたんですね。それもね、人間的に考えてですね、サラの、女奴隷であった、誰でしたかね、ハガルからね、イシュマエルでね、子供産んだ、生まれたんだよ、時々こんなだと名前パッと忘れてしまう時があってね、ハガルからイシュマエルね、あ、失敗ですね。そのイシュマエルとイスラエル、このイサクを通して生まれたイスラエルと、そのハガルを通して生まれたイシュマエルの子孫が今でも争っているわけでしょ。本当に約束を信じてね、もうイサクを待ち望んだらよかったんだけど、だからそうできなかった。まあ、それはともかくもですね、彼はそうやって何度も失敗した。でもその度に主に許され続け、助けられ続けたんです。そしてついにはイスラエルという一民族の父だけではなくて、世界の祝福のもとへとなった。世界の祝福のもとへとなったということは、これはね、イエス様によってその多くのクリスチャンが世界に満ちたということを意味してるんですけどね。このアブラハムの生涯を見たら分かるようにね、神様は一度ひとたびあなたを選んで召してくださったら、ご自分の器として召してくださったならば、その器がどれだけ失敗しようとも決して見捨てられることはないんです。むしろ数々の失敗を通して信仰が強められていくように導かれている。ここにね、クリスチャン信仰の素晴らしさがあるんですよ、皆さん、ね、もちろんだからといって適当に失敗していいと言うんじゃないですよ、ね、失敗をなかなかしない方がいいけども、失敗してしまうんだよ。私は罪人ですから、信頼しきれないところがありますから。でもそれを尻拭いをして全部カバーして、ね、守ってくださる、これが私たちの信じるイエス様であるわけですね。罪あるところに恵みもあるんですね。罪あるところに恵みがさらに深まる、ね、高まるという賛美歌もありますけどね。この素晴らしい死を第一としないで、一体他に何を大事とするんでしょうか。最後に一人の女性の証を紹介しましょう。彼女はね、ある時神様から示されて、夫婦で献身して牧師になりなさいと示された。そこで彼らは今まで仕事をしていた会社を辞めてですね、そして、進学校に入りました。ところがね、どっかからサポートが来るわけではありませんから、アルバイトをしないかって夫婦でね、一生懸命アルバイトをしたんですね。ところがある日ご主人からね、僕アルバイト辞めるわ、勉強に専念したいと言ったんですね。聞いた奥さんびっくりしました。そうはそうですね、二人で一生懸命ねアルバイトしていてもね、それでもギリギリ、修理よりもむしろ、ね、出ていく方が多かったぐらいですからね、大変だった、ね、もうため取った貯金もね、本当にだんだんだん少なくなっていく、ね、ですからね、夫がねアルバイトを辞めたら生活できないという不安が彼女の心を襲ったんです。でも当のご主人は奥さんにこう言ったそうですね、僕は祈りの中で辞める、神様から辞めるように導かれたから何の不安もないよ、平安そのものだと言った。彼女はその言葉を聞いて心を落ち着かせるために彼女も祈りました。神様どうしましょう。するとその時ね、彼女はふとルカ10章のね、マルタとマリアの話がね思い出されたんですよ。ね、マルタが一生懸命イエス様を迎えようとして、あれこれ、ね、思い煩ってですね、文句ばっかり言うんですね。あのマルタの話の姿と同じだということが教えられた。そして動揺しないで主を信じなさい、焦らないで主の中にとどまりなさい、この言葉がこう聞こえてきたそうですね。その時に彼女はハッと気づかされた。私に、ここ皆さん大事ですよ、よく聞いてください、私に必要なものはお金ではなく、全てを満たしてくださる 主を信じる信仰だということ、これに気づかされた。そしてお金にとらわれていた自分を心から悔い改めたそうです。それからどうなったか、実際の収入は減りました。でもね、一度も必要が満たされなかったことはなかった。全ての必要は不思議なように毎回毎回満たされた。同時にお金のことを心配することがなくなったそうです。お金がなくてもなんとかなるわと言ってね、安心して生きていける信仰が与えられた。皆さんぜひこの信仰を持ってください。お金を求めるよりもその信仰をね求めてください。お金がなくても神様様いればね、ちゃんと神様養ってくださるから、必要はちゃんと満たしてくださるから大丈夫だという信仰を皆さんもう一度ね改めてお一人お一人で求めてください。これが一番大事です。彼女は今も笑顔で語っているそうです。いつでも満たしてくださる主を信じていますと。いつでも満たしてくださる主を信じています。大事なのはお金ではなく信仰なんです。神を大事とする信仰、ね、アブラハムもそうですね。主は本当に信じて頼るものを必ず養ってくださる。だから何も心配する必要はないんですね。神の国と神の義とをまず大事に求めなさい。そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。今日もう一度この御言葉をね受け止めて改めて新しい一週間を出発していこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日はこのとても大切な御言葉、まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば全てのものはそれに添えて与えられる。この御言葉からメッセージをいただきました。私たちは主を信じながらもクリスチャン生活を送りながらもいろんなことに心を思い煩わせ本当に悩んだり心配したりします。しかし今日イエス様はおっしゃいました。心配する必要はないと。明日のことまで思い煩う必要ないおっしゃいました。どうぞもう一度この御言葉を受け止め直して、本当に必要は全て主が満たしてくださる、その信仰に立って安心して新しい一週間を歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな導きがあり祝福があり、必要が全て満たされますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。